そんない美術の時間。さあやっていきましょう。美術を身近にする番組、そんない美術の時間。そんないプロジェクトラチがお送りいたします。今月は中国美術についてお話ししていますが、前回の2回にわたって美術のそもそも論をお話ししていきました。第1回は美とは何かっていうことで、美術って言いますが、美しいの基準がまあ違ったよっていうことをお話ししました。まあ、美術っていうことの美しいの定義としては、まあ強さとか権威を表すようなことがまあすごく重要でしたということでした。そして2回目はヒエラルキーですね。この精神的とか人工的、人の力を感じさせるものっていうナチュラルでないものが、まあ、ヒエラルキーのトップに来てだんだんと降りていく。肉体労働であったりとか職人的なもの、技術が必要になるっていう、この技巧のテクニックが必要になるっていうものはだんだん下がっているよっていう話をしていきました。第3回ではようやく美術史、歴史の観点でちょっと美術、中国美術をまとめていこうかなと思っています。まあ、とはいえ、中国美術っていうのは、まあ、トップが変わったりとかすると、もう宗教も変わったり考え方も変わったり、まあ、民族もガラッと変わったりとかしているんですね。でそうなってくると、すごくね、点で見ると、フォーカスしてみると激動の変化なんですよ。ただ俯瞰してみると、なんとなくのこう流れとか統一感とかっていうものが見えてくるんじゃないかなということでですね、今回はざっくりと中国4000年の歴史をこの数十分でまとめようということをしようと思っています。それでは早速本編に入っていきましょう。さて、どこから遡っていくかと言いますと、新石器時代からです、ね、新石器時代なかなか古いところからいきますけど、ここで注目したいのは玉器というアイテムです。黄河の中流域とかでは行商文化や、流山文化、下流では流山文化の他にも、いろんな文化があったんですね。この2つの文化っていうのが主に取り上げられる文化だと思いますが、他にも鉱山文化とか、良商文化と呼ばれている最近見つかったような、ね、文化があります。この新石器時代というのは、まあ、いろんな、ね、地域でもう広いですから、いろんな文化が出土しているんですね。でそれぞれに特徴があるのですが、多くに玉器というものが発見されたというのが、まあ、共通の、特徴かなというところなんです。玉器何かというと、まあね、最初私は日本でいう勾玉のようなものをイメージしていました。南玉っていう柔らかい翡翠を使った精巧に加工した装飾品であります。ただ日本の勾玉と違って、中国でいう玉器というのはもうちょっと食器とか器とかっていうすごい大きいものを指すようなんですね。装飾品としてやるんですが、なんかそれでも竜のあつらえをしたりとか、魚とかね、鳥とかっていうすごいデフォルメ加工してあるっていうものが、まあ、玉器というみたいです。玉、玉の器と書きます。玉と言いますが、実際に球体の形をしているのではなくって、これは石の名前だそうです。まあ、翡翠を指しているものですね。石の美しさに対して五徳を有するものだよ、玉っていうのは石の美に対して五徳を有するものだよっていうふうに後に五感の時代に定義されています。なのでこの玉、玉っていうのは中国でいうと神秘性とかそういうところにフォーカスされていたみたいなんですね。でこの神秘性の塊である玉に、ここ加工、人の手が加えられた玉器というものは、その人の力、威厳というものを象徴するっていう、ほら中国のね、美とは何かっていうことでお話ししてきましたが、強さとか権威を表すっていうのがもうこの新石器時代から特筆して出てくるわけなんですね。 さあそういった新石器時代の玉器を見ました。その後に王朝の時代がやってくるんですね。殷の時代です。殷は殷周東周春秋戦国の殷の時代だから、すごい初期の王朝の時代ですね。この時に出てくるのが公母母帝というのです。このね、公母母帝ね、集まれ動物の森の常吉が出してたんですよね。集まりってさ、美術品がね、アイテムとして登場してくるんですよ。でその中で、ボッティチェリのプリマベーラとか考える人とか、その西洋美術もたくさんあるんですけど、中国美術品というのも、いくつか出ているんですね。でその中の一つで公母母帝のがありまして、ちょっとこれをね特筆しようかなと思います。これ何に注目したいかというと、石器時代に変わって金属を使うようになったよっていうのが、この王朝の時代の転換期になってくるかなと思います。青銅ですね。青銅を使ったのはこの殷の時代とか、あるいは夏の時代から使っていたよとも言われています。この青銅は利器とか武器とかっていうね、実際に使うっていうもの、その生産力とかその軍事力を支える素材としてすごく重宝されていくんですけれども、この殷の時代、実はそういう武器とかに使うっていうこと以上にあることに使われていました。当時青銅はすごい高い技術を使う貴重品だったんですよ。まだ始まったばっかりですからね。もう初めて金属を扱うようになった、それが青銅っていうから、もうめちゃめちゃ貴重だったんですよ。だからその高い技術を使わなくちゃいけない青銅を何に使っていたかって言ったら、ほら権威とか権力を示す象徴として美術品に使っていたということなんですね。私たちはこれぐらいのものを作れる高い技術力を持った権威ある国でございますと、そういうことを知らしめるためにこの青銅というものを使われていたみたいです。このあたりの美術品、どういうポイントがあるかというと、神秘性、これがキーポイントとなっていきます。そう、中国はね、権威のあるものと神秘性っていうものめちゃめちゃ大好きなんですね。そういうものが、美と捉えられていたみたいです。殷の時代は祭政一致という考え方でした。祭政というのはお祭りと政治って書きます。お祭りと政治が一致しているよっていうことですね。お祭り、宗教を意味する祭りと祭りごと、政治を表す言葉が一致しているということなので、この青銅を使った美術品というのはお祭り、宗教のために使われていました。当時の最高権力者っていうのは実在の王ではなくって天上界の神々であるっていう考えからね、その人の権威を表すというよりは神様の権威を表す、神様のものだよっていうことで、こういう公母母帝とかそういうものを作られていたみたいです。この公母母帝どういうものかっていうと、要するにお鍋です。で神様に祀るためですから、普通に煮物作るとか、その縄文土器みたいな火炎土器みたいな感じではなくって、その生贄のお肉を煮るためのものとしてこう祀るために制作されていたみたいです。だからね、めちゃめちゃ装飾品がね、横側にすごい書いてあるんですよ。これはちょっとおまけ配信で話そうかなと思っていますが、そういうものが出土されています。こういった公母母帝に見られるような装飾、ちょっとね、デフォルメされていてデザイン性の高い装飾が並んでいるんですが、だんだんね、これが写実的になっていったりとか、あとはそれまでは神々のものだったけど人の権威を示すものに使われていくとか、青銅もだんだん時代によって変化していきます。例えば兵馬俑とかもありますよね。秦の時代の始皇帝がさ、私が死んだらお前ら一緒に墓に入るんだって言ってね、わかりましたっつって、でもいざ始皇帝が死んだら、俺ら別に始皇帝のために死にたくないしなって言って、自分たちが墓に入る代わりに兵馬俑って って自分に似せたこうお人形をねこう一緒に始皇帝のお墓に入れるっていうね、そういうことをしたんだよっていうのがね、兵馬俑っていうのがありますけれども、まあ、そんな風にそれまで神々のために祀るものっていうことがだんだん人の権威のために美術品が扱われていたよっていうような流れになっていきました。まあ、兵馬俑は制度ではないんですけど、まあ、そういうことのために美術品がね使われていたよっていうことです。まあ、この兵馬俑のように中国の死生観とか死んだらどうなるのかっていうのはちょっと第1回のおまけ配信でお話ししました。でこの兵馬俑は死後の世界とか来世の、始皇帝のために、制作されたものだと言われています。そしてその後、時代が変わりまして、東晋の時代ですね。東晋もうね口でね漢字を示すの難しいんですけど、義職合王精神東晋創世両鎮隋だから、精神と東晋ね、この時代に、降りてきます。この東晋で、ピックアップしたいのは古外史ですね。前回お話ししたかな、古外史っていう人がいましたよっていう、その書の文脈でこの古外史というのをご紹介していきました。美術史の文脈からこの東晋の古外史を、もう一回説明していきますと、その前の時代っていうのはやっぱりこう天上界とか、あとはねトップ、その始皇帝みたいに人の威厳っていうのを表すんだけど、でもそれってね一般の人じゃなくてそのトップの人、始皇帝みたいに皇帝を、祀るためのものっていうのが美術品でした。まあ、その人のトップっていうからどちらかというと国をとか社会を表していました。それがその古外史によってだんだんね対象が個人になっていくっていうような美術史の流れになっていくんですね。ね、前回やりましたよね。この東晋っていうのはその前の時代っていうのは三国志で語られるような時代なんですけど、その後に新王朝っていうのがやってきてね、で統一するんですけど移民が襲ってきて、もう西にあった王朝がこうあーってこう逃げてきて、で東に構え直した。でその前に襲われる前を精神、西の神と呼んで、で襲われた後逃げてきたところを東神、東の神と呼ぶようになりました。でこの東神っていうのはねそれまでね皇帝ワントップ、皇帝をお守りせねばっていう精神の時代から、精神の前の時代から、あれなんで逃げたのっていう疑問がね湧いてきまして、でそっから貴族文化が花開くわけですよ。もう皇帝なんか信じちゃいられないみたいな感じでね、こう一念発起してくるんですね。そこで登場してくるのが王義士とか古外士とか、そういうね文化人がだんだん登場してくるという時代でした。このあたりで注目したいのは宮廷画家の登場です。ヒエラルキーの時にちょっとお話をしましたが、やっぱり書というのが最高位なんです。でその後に画というのが来るんですけど、でその東晋の時代に画というヒエラルキーは上がったは上がったんですけど、やっぱりちょっと書から比べたら下だよねっていう風に考えられていたみたいです。それでも職人のすることが画だよねっていう感じです。例えばですね、大宗っていう唐の君主がいたんですけど、唐はね、遣唐使の唐の、あの唐です。で、この唐の時代、唐の君主の大宗という人は、ずっと書を書いてたんです。ね、書はヒエラルキー高いですからね。だけど、ある日、ふとね、鳥の写生をしたくなって、鳥の写生を書いたんですよ。で、多分素晴らしかったんだと思うんですけど、それがね、馬鹿にされたわけですね。お前は絵師だと、絵師に落ちたんだということでね、そんなん今の時代の私たちからしたら褒め言葉以外にも何者でもないんですけど、その当時のしかも君主であるもう地位もめちゃめちゃ高い人からするともう屈辱だったらしいんですね。で俺は君主なのに職人扱いされて悔しいっていう言葉を残しているそうです。こういうね、絵というものの地位が上がったのは東晋なんですが、まだまだ職人のすることだと考えられていた時代に、宮廷画家というのが必要となってくるんですね。 ね、あの西洋美術でいうと宮廷画家っていうとなんかもう芸術家のトップみたいなイメージがあると思うんですけど、なんか中国で使っている宮廷画家という言葉はどちらかというと絵を描く人イコール宮廷画家だよみたいな感覚だったみたいです。まあおそらくね需要がそこにしかなかった時代だったと思うんですね。さあそんな絵を描く人イコール宮廷画家という図式の中でですね覆った時代があります。それが文人画の登場です。文人画というのは、まあ、若冲の回でもちょっと割とお話ししているかなと思いますが、まあね、この文人画というのは後にね日本の美術にも影響を与えてくるんですよ。さあこの、宮廷画家と、文人画が両極で活躍していた時代というのを最後にご紹介します。これがですね唐の時代から五代十国の時代に移り変わったあたりです。この唐っていうのはさ遣唐使の唐ね、だからすごいねあの大きい王朝だったんですよ。それが五代十国で分裂した時代がありました。もう大混乱の時代です。この時に宮廷画家っていうのがさらにねあのレベルを上げていまして、そしてその一方で文人画家が登場してきたっていうねこういう時代になってくるんですね。宮廷画家は、宮廷サロンっていうのが発達してもうかなりレベルを上げています。もう多く の, あの画家っていうのが登場してきますし技術も上がっていきます。細密描写の花鳥画というのが登場してきたりとかね、より写実的な追求というのをしてきたのがこの唐の時代、唐から五代十国に移ってくるぐらい の, あの宮廷サロンの特徴かなと思います。例えばですね、代表作と言っていいかな、一つ挙げておきますと高専の朱星沈金図巻というのがあります。まあ、これがねこの辺の時代の作品かなという感じですね。朱星沈金図巻っていうのはあの練習帳なんですよ。練習帳の中にあの鳥のね花鳥の絵がもう点々と書いてあるんですけど、その細密たるや素晴らしいということで、まあ、現存しているものの中では割と有名かなという感じですね。あとはですね木骨画法っていうあのテクニカルなことを伝承するような、人たちも現れてきまして、そういうふうに宮廷サロンっていうのは発達していきました。木骨画法っていうのは要するにですねあの漫画の描き方ってあるじゃないですか。その中国の絵の描き方って基本的に漫画の描き方だったんですよ。その線画を描いて色を塗りますっていうね、それがその線画なし、いきなり色から塗ります、いきなり濃淡から入りますっていうようなそのグラデの時代になっていくわけなんですね。例えば、代表作を挙げますと慶光という人物が描いた京炉図です。慶光っていうのは山水画を、飛躍させた人物。山水画っていうのは、まあ、風景画と言っていいのかな。中国の風景画、水墨画ってイメージするとなんか例えば断崖絶壁の岩の描写が細かすぎるみたいなのをイメージできるかと思います。まあ、それのねイメージが京炉図に現れています。さあそんな中こういったね宮廷画家というのがたくさん活躍していきました。その一方で文人画家、文人画家、文人画家っていっぱい言ってきましたけど、この人たちどういう人なのか、これがねめっちゃ面白かったんですよ。文人画家っていうのはあの北宋の後期の時代にあたるんですけど、北宋って言ってわかるかな、隋唐五代十国宋金南宋元明清の宋です。隋があって唐があって五代十国があってその後の宋のことです。でこの宋の時代、北宋の後期の時代に文人とか士大夫という人たちが詩的な鑑賞性の強い小さい絵画っていうのを描いていく、それが流行したっていうのが文人画なんですね。だから絵的な特徴の統一感っていうのはあんまりありません。なんか独自に描いてるのでね。でアマチュアが描く絵というふうな立ち位置になっています。 これね、どういうことかっていうと、まあ、アマチュア画家が描いた絵、それが文人画だよっていうふうに説明をすると、あ、なんかあの教養を受けていない一般の人が絵を描き出して、それがなんか流行したのかなとか、そういうふうなイメージを私最初持っていました。でも違うんですね。なんかね、その例えば西洋だと素朴派っていうね、アンリ・ルソーとかやりましたけれども、そういうね、あの絵の勉強をしていない人が日曜画家っていう風にバカにされながらも絵を描いていって、最終的にあの後にね評価されていった素朴派っていう人たちがいるじゃないですか。そういう感じかな、そういう脈絡かなと思ったんですけど、一般人というよりは本当に文人とか士大夫なので、知識人階級が描いたのが、文人画と言われているみたいです。これね、どういうことかっていうと、時代背景のキーポイントがあります。それが水墨画の登場と個性の爆発、これがね挙げられるかなというところなんですね。水墨画の登場で何が起こったか。それまで絵を描くっていうのは、その絵の具にニカワっていうものを調合して絵の具にするんですよ。ニカワっていうのは油絵の具でいうところの油の部分だから、その日本画とか中国で描かれている絵にはそのニカワというのりを使って絵の具を作っていたんですね。このニカワを調合するというのは、もう長年の経験とか、もう熟練した技っていうのが必要だったんですよ。ほら、中国のさ美術でさ、あの言ってたのは、その職人扱いされるのが嫌だとか、そのあったじゃないですか。だからこう技術が必要なものっていうのは職人扱いされてヒエラルキーが下がっていたんですよ。で、そういうものが絵の具だった。だけど水墨画が登場したらどうでしょう。水墨画、墨の濃淡だけで絵を描けますよっていう風になったら、にかわで調合するとかそういう段階が必要ないんですよ。もう筆と墨だけあれば、あとなんか和紙とかがあれば、あの絵が描けてしまうっていうことなんですね。だからあの鍛錬とかが必要なくなってくる。そしてあの文人画の特徴であるのは、その技術とかっていうところを否定していくっていうところがありますので、そういう技術的なところっていうのは全部排除して、より精神的なところに集中できるっていうのが文人画の特徴です。だからこう書が一致とか、詩書が三節とかってね、あの書と画、絵をあの一個のね、あの掛け軸に書きますよとか、詩が書いて書が書いてあって絵が書いてありますっていうようなね、こう3点セットで一つの作品としてやりますよっていうのが登場してくるのも、この文人画の登場と一致してくるんですね。なんかね、この辺の脈略も面白いですよね。水墨画になったからこそこのヒエラルキーが上がったんですよ。この絵のヒエラルキーというのが、まあ、文人画という側面だけを見ると、あの高級芸術になったとも言えるのではないでしょうか。まあ、もちろんね、その両極では宮廷画家、職人画家というのもありますので、まあ、そういう側面から見るとやっぱり書が最高位であることは間違いないのかなという感じですけれども、それでもね、かなりの飛躍だったと思います。ちなみに書も変化しているんですよ、この時代。何かというと、木版印刷が登場してきます。木版印刷が登場してくると、楷書体みたいなシンプルなものを木版にして大量に刷って、もう大量に出せるという時代になってくるんですね。ほら、それまでさ、あの書っていうのはごく一部の人しか使えないものだったじゃないですか。だけど木版印刷でバンバン刷れるようになってからは、もうそうじゃない人も扱えるようになってしまったんですね。そうなると書というものがどう変化していったかというと、もうね、木版画でもう表せないぐらいなんか個性的な書体になっていくんですね。なんかさ、あのお茶の席の掛け軸とかさ、書ってさ、何書いてるか分かんないじゃないですか。なんかああいうのが登場してくるんですよね。そういう風に文人画の世界もより個性的な、詩的な鑑賞性の強いものが登場していくし、書も印刷技術が発達したことによってより個性的になっていくっていうのが、まあ、この時代の特徴になっていくかなと思います。 こういったね水墨画が登場して、文人画がより個性的な絵を描くっていうことが、その濃淡のみで描かれた作品という素朴な色合いとか、そういう個性的な、流れのあるものっていうものをね、後に日本人が感銘を受けるわけなんですね。その精神性とか、その素朴な色合いというのが後の日本絵師、まあ、若冲の話もありましたけれども、池の大河とかね、そういう、江戸の中期に活躍した、例えば京都画壇の人たち、そういうところにまでね、中国美術っていうのは影響を与えているんですね。さて、いかがだったでしょうか。今週の配信はここまで。この後、audiobook.jp ではおまけ配信としてコラムを掲載します。今回は、デフォルメの美、デザインの神秘性についてまとめていきます。中国やアジア美術ではこのデフォルメが強いということがなぜなのかということをまとめていますので、ぜひ番組概要欄からチェックしてみてください。そんな美術の時間では、皆さんからのご意見ご感想などメールをお待ちしております。メールアドレスは art@0438.jp art@0438.jp です。また、そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。そんないプロジェクトにはウェブサイトもありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組を聞くことができますので、ぜひチェックしてみてください。 URL はそんない .com sonnai.com となっております。またツイッターをやっていますので、そちらの方はそんない P で検索してみてください。そしてフリートーク番組そんなことないっしょでは、これ以外にもラジオトークで配信をしています。詳しくはラジオトークのアプリをダウンロードしていただき、そんなことないっしょで検索してみてください。それではまた来週木曜日お会いいたしましょう。